はい、こんにちは、左大臣光永です。すっかり正月気分も抜けた9日、いかがお過ごしだったでしょうか。私は今朝、どんどん焼きに行ってきました。近所の小学校の校庭で矢倉を積み上げて燃やしました。小学校の野球部の数人が竹の先に藁をつないだものの先に火をつけて点火したんです。くれぐれも安全には注意するように、あーす。準備してくれた実行委員会の人たちに感謝しましょう、あーす、とか返事してたのが可愛らしかったです。さて、本日は京都山科に小野小町ゆかりの随心院を訪ねます。発売中の商品100人一首全集全歌人徹底詳細解説に関連したお話です。地下鉄東西線小野駅で降り、東に歩き、旧奈良街道で右に折れ、しばらく歩くと見えてきました随心院の総門です。随心院は六花線の一人、小野小町の邸宅跡と伝えられる真言宗の門跡寺院です。毎年3月には小野小町の伝説にちなんで、子供たちが薄紅色の衣装を着て踊る羽根津祭りが行われます。羽根津とは薄紅色のことで、随心院に咲く梅の花の色にちなみます。総門からまっすぐ進み、小さな通用門もくぐると建物の配管入り口があります。その前に小野小町の歌碑があります。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に振る眺めせし間に。美しかった花の色も虚しく色あせてしまったのですね。長雨が降るのを物思いにふけって眺めているうちに、私の要望もすっかり衰えてしまいました。おなじみ百人一首の小野小町の歌です。年を取るという意味の降ると、雨が降るという意味の降る、ぼんやり物思いに沈むという意味の眺めると、長い雨という意味の眺めが掛け言葉になっているのがポイントですか。技巧を抜きにしても優雅で美しい響きは印象に強く残る歌です。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に振る眺めせし間に。小野小町は平安時代、仁明天皇の頃、宮廷に仕えていたといわれる女流歌人です。六花線、36花線の一人で、出羽の国の軍師の娘、小野高村の孫とも、ことも伝えられますか。実名も、生没年も分かっていません。クレオパトラ、楊貴妃と並び、世界三大美女の一人に数えられますか。楊貴妃とクレオパトラが、確かな歴史上の実在した人物であり、その最後の様も、はっきり伝わっているのに対し、小野小町はすべてが謎に包まれています。はっきりしていることは、大変な美人だったということ、そして歌が得意だったということのみです。古今集には、小野小町が在原の成平、糞屋の安秀、僧正遍昭らと取り交わした贈答歌18首が残っています。小町という名は、姉が小野町で、妹が小野小町だったという説や、固有名詞ではなく小野氏出身のうねめを指す総称で、うねめというのは天皇や皇后のおそばにお仕えする女官、うねめを指す総称で、小町は複数いたなど諸説あります。秋田で生まれたということが定説になっていますか。実際はよくわからないです。ないしろ私の実家の熊本にも小野小町に関係した公演があります。勅撰集には古今集18首、五線集4首以下全60数首が小野小町作として取られていますか。すべて小野小町の本当に歌というわけではなくて、他人のものや伝説的なものも多いです。小野小町の歌碑の横には、左に花輪の木、右に蓮弁岩立ての壺があるのが印象的でした。蓮弁岩立てというのは、蓮の花弁の形をした紙に願い事を書いて、これを水瓶の中の水に浮かべ、 紙が溶けることで願いが叶うというものです。私もやってきました。天孫降臨からアベノミクスまで歴史を語る左大臣光永と書いてまいりました。正面入り口から書院に入ります。書院作りの大小の建物の間が回廊で結ばれ、ところどころに見える坪庭がアクセントを添えます。狩野派の襖絵が見事です。能の間という長細い部屋の奥に派手派手しい襖があって、襖の向こうにあるのが小野小町自身が自分に贈られた男たちの恋文を下張りにして作ったという踏み張り地蔵尊像と、晩年の落ちぶれ果てた小町の姿を映したという外場小町座像です。どちらも怨念がこもっているようでちょっと怖い感じがしました。裏山に向かう途中の駐車場の脇に創設者任海僧正の供養塔があり、その奥に深草の少将ゆかりの茅の大木があります。小野小町に思いを寄せ熱烈なラブレターを送ってくる深草の少将に、小野小町は返事を返しました。そんなにも私が好きなら100日間通い続けてください。
100日、わかりました、通いましょう。
深草の少将は深草の里から小野小町のいる小野の里まで毎晩5キロの道のりを通います。小野小町は深草の少将が毎晩とろけるかやの実で通った数を数えていました。
ひふみ、
今夜がいよいよ桃嫁、来られるかしら、あのお方は。
しかし、その夜は吹雪でした。深草の少将の体に、容赦なく雪が降りかかります。凍えるような寒さです。いやいや、寒さなどには負けられん。この道をまっすぐ進めば、ようやく小町に会えるのだ。小町とちぎれる、なんと長かったことか。雪で視界は曇り、体の芯までいてつくようです。いや、ここが頑張りどころだ。勝負のしどころだ。少々は歩いて行きます。ザク、ザク、雪を踏んで歩いているうちに体の感覚がなくなってきます。小町とちぎるのだ。小町とちぎるのだ。ザク、ザク、ザク、ザク。どさ。とうとう行き倒れになってしまった。小町とはちぎれずじまいです。小町はさすがにひどいことしちゃったわと後悔したか、あ、根性ないわねとせせら笑ったか、それはわかりませんが、小町は後に供養のため茅の実を小野の里に撒いたと言います。深草の少将の桃よがよい、深草の少将の桃よがよい、このエピソードにちなむ随心院裏手の茅の大木、深草の少将の無念に思いを馳せながらしみしみと眺めたいところです。本堂裏手の林の中には深草の少将をはじめ多くの貴公子たちから小野小町に贈られた恋文を埋めたという踏み塚があります。ここにも男たちの怨念がこもって感じられますね。その他境内には小野小町が朝夕化粧をしたというケワイの井戸があります。水に顔をこう映して、はあ、嫌だわ、また小じわが増えてる、なんてことを言ってたかもしれない。井戸の中に降りて、もう一度、小野小町の歌をつぶやきましょう。花の色は、移りにけりないたずらに、我が身世に降る、眺めせし間に。花の色は、移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせし間に。次回は小野高村ゆかりの六道珍王寺と六原蜜寺を訪ねます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。
楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。